SBS は設立50周年に向けて、その多言語サービスの見直しを始めました。この見直しは、今年のセンサス、国勢調査の結果を利用して、次の5年間の言語プログラムの構成と番組内容を決めるものです。多言語放送局 SBS が1975年に始まった時は、たった8つの言語でしか放送していませんでした。しかし、オーディオ言語番組ディレクターのデビッド・フアは、それでも街頭で自然に喜びの声が上がるほどだったことを覚えています。トルコ人のトラック運転手が SBS ラジオでオーストラリアのメディアで初めて自分たちの言葉を聞いたとき、彼は嬉しくて、実際にトラックから飛び出して交差点でダンスをしました。デビッド・フアでした。それから46年たち、SBS の放送する言語の数は、異なった様々なプラットフォームにわたる60以上の言語に増えました。しかし、その中心となる目的は、相変わらず多文化、多言語オーストラリアのニーズに奉仕することです。そして、それを最もよく行うために、SBS は5年ごとにその言語プログラムの内容の見直しを行っています。それはオーストラリア統計局を重要なバロメーターとして利用します。デビッド・フアは、今年の国のスナップショットの結果は来年6月に出る予定だと述べました。それが出た時に、それはコミュニティの進化につれて SBS の言語サービスが何を届けるかを我々が知るのを助けるでしょう。SBS はその進化にマッチし、サービス対象のコミュニティが最も必要としているサービスを提供することが絶対に必要です。再びデビッド・フアでした。SBS の言語サービスの構成に際して、どんなクライテリアを使うべきかに関して、デビッド・フアはフィードバックを得るための6週間の一般諮問期間を始めました。我々は聴取者の聴取習慣のタイプも考慮します。彼らがラジオを聞いているとか、ポッドキャストを聞いているとか、デジタル利用者だとかいうことです。それらのサービスが多文化、多言語オーストラリアにできるだけ意味があるようにするために、SBS はその見直しをする必要があります。デビッド・フアはこのように述べました。オーストラリア民族コミュニティ評議会のチーフエグゼクティブ、モハマド・アルカファジ氏によりますと、その見直しが人口が少ないかもしれない新たに台頭するコミュニティにケーターすることが極めて重要です。SBS は新しくオーストラリアに来た人たち、難民コミュニティ、特に新たに台頭しつつあるコミュニティにとって本当に重要です。もちろん我々は他の言語がなくなるよりも付け加えられる言語が増えるのを大いに見たいと思っています。オーストラリアの文化的な多様性は増える一方ですし、政府がそれにマッチする資金を出して SBS が提供する言語を増やせるよう望んでいます。アルカファジ氏はこのように述べました。デビッド・フェアは、問題は必ずしも大きさではないことに同意しています。それは全くコミュニティのニーズということで、私は SBS が公的なサービスメディアの放送局として、コミュニティのために、その言語で番組を放送していることを大変誇りに思っています。オーストラリアでは数千の言語が使われているかもしれません。デビッド・フェアでした。ミャンマー西部のチン州で主に使われているハカチン語は、前回の見直しの後、モーコ語やキルンディ語、チベット語、カレン語、ロヒンギャ語、テルグ語とともに2018年に追加された7つの新しい言語のうちの一つです。 SBS 言語番組の責任者ダビデ・スキアパ・ピエトラは、それは進化し続けるるつぼだと述べました。我々の言語サービスとその構成は変化し続け、多様性が増しつつあるオーストラリア社会を反映することを狙いとしています。明らかにセンサスは我々が適用するクライテリアの土台で、我々はそれでリソーシズの配分の仕方を決め、我々の言語サービスがコミュニティへのサービスを改善するのを助けます。スキア・パピエトラでした。 しかし、もちろんこれらのパンデミックの日々のほとんどの仕事と同様、COVID-19 も影響するでしょう。そのセンサスの結果は、国境の閉鎖が原因で移民が異常に欠けていることを反映しそうで、SBS の言語サービスの見直しの任務を一層難しくしています。その諮問期間は、今日10月5日火曜日から始まり、11月12日まで続きます。選抜クライテリアの草案をご覧になり、フィードバックを入力するには、sbs.com.au/consultationをご覧ください。以上、SBS ニュースのガレス・ボーハムのレポートを長尾久明がお伝えしました。